私たちは、いや私自身はイエス様のことをどれだけ信じているだろうかと思わされます。まあ、信仰というものにその尺度というものはないと思うので、どれぐらいという表現が正しいかどうかはわからないのですが、それでも信じていると言いながら実は信じていない、そういうことがあるのではないかと思わされるんです。ただその信じていないんじゃないかという疑いがどんどんどんどん、だからダメなのだというような、まあますます下を向いてしまうという、悪い方に目を向けてしまうという、そういう問題もあります。まあ、それで実は今日の説教題も悩んだんですね。信じるなら栄光を見る、聖書の言葉通りですが、信じるなら栄光を見る、いやじゃあ見れない、栄光を見ることができない、あるいは私の見ているものは栄光なのかどうかわからない、あこれ信じてないからか、信仰がないからかと、落ち込むような働きになってはいけないな。しかしそれならどうなのだろうと、今日の箇所をそのような思いで読んでいくときに、あイエス様はそういう落ち込んでしまう、本当にダメだなと思うような、まあ、そういう私たちをよく知っておられ、顧みてくださる、そのことでイエス様ご自身はダメだとは言われないんだということに気づかされます。もう本当にダメだという思いに落ち込むということに関しては、この箇所のマルタとマリアはまさにもうダメだと思ってしまっているんですね。読み始めていただいたその32節、ここにマリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと。実はこの言葉はマルタも同じことを語っているんですね。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと。まあ、マルタの場合は、しかしあなたが今でも救い主、神があなたのお求めになることは何でもあなたにお与えになることを私は今でも知っていますと、まあ、マルタはちょっと一言付け加えるんですね。それでもここにいてくださったなら死ななかったでしょうに、まあ過去の出来事もう取り返しがつかない、これは変わることのできない希望を見出せないような、そんな状況に置かれています。でまたここでマリアが泣いている、で一緒に来たユダヤ人たちも泣いている。33節にイエスは彼女が泣き、一緒にいたユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ来てご覧くださいと言った。もうもしいてくださったら、しかしそうでなかった、もうしかしそれも御心なのだ、受け入れますって、もうここでピリオドを打ってしまっている。泣いてもうこの先は何も起こらないと思ってしまっている。その状況をご覧になってイエス様憤られると。何に憤られたのか、どうして信じられないのかということに憤っておられるのではないということが、その次の短い文章に表されています。35節、イエスは涙を流された。この涙が憤りの、怒りから来る涙でないことは、次の36節、ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。憤りの涙なら、なんか私たちと違う泣き方をしている、 そう感じるはずです。同じ悲しみの涙、ラザロを愛しているがゆえの涙を流された、失ってしまったというそのことの涙と感じられるほどに、イエス様はまたみんなと同じ涙を流されたんですね。それと同時に憤られる。涙の意味を理解し、その愛する者たちに涙を流させたのは何かというと、死の力です。滅びというその事実です。そのことに対してイエス様は憤りを覚え、涙を流して、その死の力、滅びに対して立ち向かってくださる。それはイエス様だけが死の力に立ち向かうことができるお方だからです。そして私たちを愛するがゆえに憤って立ちはだかってくださる。確かにこのような大きな力に出会ってしまったら何の希望も見出せなくなってしまう。本当であればその人々のためにイエス様命を与え、神の子としてくださる、その神の子であるはずの愛する者たちをその命の希望を奪う。神様から、父なる神様から神の子を、その魂を奪っていく死の力に対してイエス様は憤られたんですね。なぜ私の愛するものを奪うのだと。そしてその奪われた悲しみの涙と憤りを持ってイエス様は私たちの前に立ってくださる。それは本当に私たちのことを理解し、私たちと同じ心を持ってくださったそのお姿でもあります。先月から始まりました朝ドラ、急にちょっと話が変わるんですけども、少し前にその主人公の夫となるあのヘブン、登場しましたけども、このヘブンを演じるトミー・バスドさん、実はこの方は10年ほど前から独学で日本語を勉強されていて、日本の映画にも出ておられるほど日本語は実は堪能なんだそうです。まあ、でも役柄としてたどたどしい日本語を、まあ、相手というか語っておられる。本当このトミーさんという人は日本語がただ堪能なだけじゃなくて、日本人や日本語を本当に愛してるなと、インタビューをたまたま見たんですけど、聞いてて思ったんですね。というのも、そのトミーさんがその大好きな日本語、お疲れ様、これ大好きですって言われるんです。英語にはない表現ですと。でそういやないなと。でトミーさんが言われるには、まあ、直訳するとグッドジョブ、グッジョブになるでしょうけど、グッジョブっていうと上から目線、よくやったねなんで、日本語だとお疲れ様とはニュアンスがだいぶ違うと。なので日本語でお疲れ様って聞くととても温かい気持ちになる、だから大好きなんです。なんかほとんど日本人だなとすごく聞いてて思いました。もっとびっくりしたのが、このトミーさん、いやでも私はまだまだですと、本音と建前が使えれるようになりたいですと言うんでびっくりしたんです。私がよく知る限りでは、海外の方って日本人の本音と建前は理解できない、むしろ嫌いだっていう人もいます。それを理解するしないどころか使いたいっていう、すごいなって思ったんです。 それを聞いたインタビュアーの方も同じように驚いて、わあそうですかってなって、でちょっとやってみませんかって言うんですよ、インタビュアーのアナウンサーが。